瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防犯ステーションです。今日は瀬戸市役所生活安全課川本由美奈さんに子どもの犯罪被害防止についてお伺いします。川本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、暑い日が続いていますが、子どもたちは夏休みの真っ最中ですね。
いくら暑い夏毎日とは言っても、子どもたちは家にじっとしていられません。学校の休みが続くこの時期は、ついつい子どもの気も緩みがちになってしまうことが心配です。愛知県警による令和4年中の子どもに対する声かけ、つきまとい等の情報件数は1203件でした。これは警察に寄せられた情報件数であり、実際に発生した件数ではありませんが、6年前の平成29年が861件であったのと比べると 1.4 倍近い増加となっています。
情報件数とはいえ増加傾向にあるのは心配ですね。子どもたちへの犯罪被害を未然に防ぐにはどうしたらいいでしょうか。
子どもたちが被害に遭う事件では、相手からの前兆となる行動があると言われており、それを周囲の大人が見逃さないことが大切です。
相手からの前兆となる行動がある、これは具体的にどんなものですか。
典型的なものとして、子どもに対する声かけやつきまといが挙げられます。先ほど挙げた1203件の情報がまさにこれにあたるのですが、声をかけるだけでなく、腕をつかんだり体を触ったりといった事例もあります。そしてこれらの行為がエスカレートすると、やがて大きな事件、犯罪へとつながる可能性があります。
その前兆を見逃してしまうと大変危険ですね。
そうですね。声かけやつきまといのほかに、例えば子どもをじろじろ見つめたり大声で叫ぶなど、子どもが不安に感じる行為も周囲の大人が見逃さないことが大切です。
はい。不審者から子どもが狙われやすい時間帯というのはあるんでしょうか。
時間帯で言いますと、平日の午前7時台と午後3時から5時までが多く、特に学校からの下校時間帯の午後3時、4時ごろが非常に多いです。
子どものことですから、保護者の方にとってはとても心配ですね。ではそういった声かけなどを受けてしまった場合、どこに通報するなどしたらいいでしょうか。
不審者により声かけが発生したときは、すぐに警察や行政、学校に電話して情報を伝えてください。その情報は警察や地域などと共有され、一丸となって重点的にパトロールや見守り活動を行います。
なるほど。地域が一丸となって情報を共有して、子どもを守る活動を行う、これは本当に重要ですね。ところで、不審者は子どもたちにどのように近づいてくるんですか。
はい。子どもの登下校の時や公園で遊んでいる時に、駅までの道を教えてほしい、お家の人が呼んでいるから一緒に行こうなどと言って、困っている人や親切な人になりすまして近づいてきます。
不審者と思われないように子どもに近づいてくるんですね。こうした場合には何かいい対策はないでしょうか。
はい。子どもたちを犯罪から守る合言葉、罪起応にがあります。これを実践することが基本であると思います。
はい。罪起応にですか。これはどういったものですか。
はい。この罪起応には、子どもを犯罪から守る5つの取り組みを表した合言葉です。
この5文字にどんな意味が込められているんでしょう。
その意味なんですが、まず、つはついていかない、みはみんなといつも一緒にいよう、きはきちんと知らせる、おは大声で助けを呼ぶ、には逃げるの2です。知らない人に声をかけられたり、不審な人を見て怖いと少しでも思ったら、すぐに逃げるようにしましょう。 なお、きのきちんと知らせるですが、子供が出かけるとき、誰と、どこへ、何をするか、何時ごろに帰るかを話す習慣づけをすることも大切です。
この罪きおにという言葉の一つずつが子どもの犯罪被害防止のポイントになるんですね。ところで、不審者情報などを私たちが知ることができる方法はあるんでしょうか？
はい。瀬戸市では、瀬戸市安全安心情報メールというメール配信システムがあります。市のホームページのサイト内検索で、安心メールと検索していただければ、その登録ページが見つかります。ご登録いただくと、犯罪情報のほか、交通安全や緊急情報などの各種情報が携帯電話やパソコンなどに配信されます。また、このページにある愛知県警察のパトネット愛知でも、警察が持っている瀬戸市内で発生した不審者、犯罪情報などを配信しています。この情報も同じページから登録し受信ができます。
はい、ラジオを聞きの皆さんも安心メールぜひ登録してください。
またこの他にも子どもの犯罪被害防止のために家庭でご確認いただきたいことが2点あります。まず1点目は子ども110番の家、こちらの所在地場所の確認です。子どもが身の危険を感じたときに助けを求めて駆け込む場所で、子どもの一時保護や警察への通報を行ってくれます。いざというときに備えるために、地域の子ども110番の家の場所を確認しておきましょう。
はい、子ども110番の家というプレートに注目ですね。
はい、常にそのプレートを意識しておいてください。続いて2点目は、身近にある人通りの少ない場所や危険な場所の存在を確認しておくことです。そういう場所に近づかないことで、犯罪に巻き込まれる危険性がぐっと減ります。
子どもが犯罪に巻き込まれないためにも、子ども110番の家の場所と近づいては危険だと思われる場所は、お子さんたちと一緒に確認しておきましょう。
子どもたちが安全で安心して暮らせるためには、警察、行政、地域が一体となって防犯パトロールや見守り活動といった取り組みが欠かせません。今後も地域の皆様にも犯罪防止のためのご協力をお願いいたします。
はい、ぜひね、地域の皆様のお力もお貸しいただいて、子どもたちが安心して健やかに成長できるようにね、目を光らせていただきたいと思います。さあ、今日は夏休み期間中ということで、子どもの犯罪被害防止についてお伺いをしておりますが、やっぱり夏休みは大人もね、楽しくなっちゃいますけど、お子さんたちもいつもよりはしゃいじゃったりして、安全確認とかもおろそかになりがちかもしれませんね。
そうですよね。
だからこそ今日ね、お話をいただきましたさまざまなキーワード、ぜひね、改めてご家庭で皆さん話し合ってみてください。まず、子どもたちを犯罪から守る合言葉、罪き鬼がありましたよね。この罪き鬼は大切なキーワードの頭文字でした。つはついていかない、みはみんなといつも一緒にいよう、きはきちんと知らせる、おは大声で助けを呼ぶ、には逃げるの2。知らない人に声をかけられてしまったり、不審な人を見て怖いなと思ったらすぐに逃げるようにする。こうしたもの、日頃から心がけておくことで、いざという時にも慌てることなく、しっかりと取るべき対応を取ることができるのではないでしょうか。こうした罪き鬼などのキーワード、ぜひご家庭でお子さんと一緒に話し合ってみてください。さて、今日は夏休み期間中にぴったりの話題ということで、瀬戸市役所生活安全課川本さんに子どもの犯罪被害防止について伺いました。川本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。